今朝はもう一度サムエル記に戻って、そのダビデの生涯をたどってまいります。ダビデはナバルという裕福な羊飼いのところに10人の若者を派遣いたします。そしてその若者たちにこんなことを言わせています。7節8節をもう一度お読みいたします。私は今羊の毛を刈る者たちがあなたのところにいるのを聞きました。あなたの羊飼いたちは私たちと一緒にいましたが、私たちは彼らに恥ずかしい思いをさせたことはありませんでした。彼らがカルメロにいる間中何もなくなりませんでした。あなたの若者に尋ねてみてください。きっとそう言うでしょう。ですからこの若者たちに親切にしてやってください。私たちは祝いの日に来たのですから、どうかこのしもべたちとあなたの子ダビデに何かあなたの 手元にあるものを与えてください。ここだけ見ますと、ダビデは一体何をしようとしているのか、私はすぐにこんなことを連想いたしました。暴力団という世界には、自分の縄張りに店を出している、例えば飲食店のようなところに出向きまして、勝手に用心棒代を請求するのだということを聞いたことがあります。何かトラブルがあったら、自分たちが出てきて解決してやるから、その代わり、毎月いくらいくらを自分たちに納めよというのだそうです。ダビデがやっていることはこれに似ているのではないかと私は一瞬思いました。ナバルというその裕福な羊飼いの子分たちがダビデの縄張りにやってきまして、そこで、いい思いをして帰ったので、じゃあ自分たちは彼らを守ってやったのだから用心棒代を払ってもらおうじゃないか、そんなふうにちょっと極端な言い方をしましたが、ダビデはなんかそんなことを言っている感じがいたします。もちろん信仰者であるダビデが恐喝まがいのことをするはずはありません。ダビデが活躍しておりましたのは今から3000年前のことであります。イスラエルという名前の国という、形は取ってはおりますが、国といっても私たちが今想像する国という形式とはちょっと違います。というのはこのイスラエルの国、治安が良くないんです。あちらこちらで、略奪するようなグループが出没しております。特にナバルのように羊をたくさん飼っている者にとって、そういう略奪隊が出没するということは悩みの種でありました。今の時代は警備会社というものがありまして、お金のある人たちはそういう人たちを雇って安全というものを買うことができますが、当時そういうものはございません。でたまたまダビデは軍隊出身であります。軍隊の出身者でありまして、そしてダビデのもとには600人の若者たちが集って睨みを聞かしておりました。ダビデのいるところの周囲、そこには絶対に山賊とか略奪するような悪い者たちは襲ってこない。それでナバルの羊飼いたちはダビデのところに向かいました。あそこなら安全だということが分かっておりました。そしてまたダビデの方もそのようにして自分のところに来た者たち、身を寄せてきた者たちに対して親切にしてやりました。何かあれば、守ってやりました。そういう努力をダビデは惜しみませんでした。確かにダビデはそういうことをしております。 しかし私たちは、まあ、信仰があるとかないとかにかかわらず無償の愛という言葉を聞いたことがあります。無償の愛、まあ、つまり、何か親切なことをしたとしても、見返りを求めないことが素晴らしいことだと、まあ、どっかで思っております。ダビデは確かに親切を施しました。ナバルのところからやってきた若者たちに対していろんなことをやりましたが、ところがそのダビデは今10人の若者をナバルのところに遣わしまして見返りを求めているように見えます。無償の愛と言われているけれども、ダビデはどうも見返りを求めているのではないか。それはいいことなのか悪いことなのか、まずそこをはっきりとさせなくてはいけません。まあ、一番分かりやすいのはイエス様の御言葉であろうと思います。ルカの福音書の10章7節を開きますと、まあ、そこではイエス様は自分のところにいました弟子たちを村々に、まあ、2人のペアで、派遣する場面が出てまいりまして、その旅をするときにどういうことに注意しなさいと、あ、こういうことに注意しなさいという細々とした注意事項を弟子たちに与えておりまして、その中の一つにこういう場面があります。皆さんの手法の、開いて右側にアウトラインがありますが、そこにルカの福音書の10章7節にある御言葉を抜き出しております。それを読みいたします。その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。働く者が報酬を受けるのは当然だ、まあ、私たちにしてみれば当たり前のことでありますけれども、それがはっきりと教えられております。でも働く者といったとき、例えば会社で働く、この世のいろんな職場で働く、それに対して報酬をもらうのは当然だけれども、しかしどっかであるんですね。でも神様のことを に対して働くときは、何かそれを、報酬をくださいというのは、それはちょっと変じゃないかという、どっかでそういうことを私たちは考えてしまっています。ですから、ダビデがやることはどうもおかしいんじゃないかと思ってしまうわけですね。でもイエス様は言いました。働く者が報酬を受けるのは当然です。まあ、求めてよいんです、あ、報酬をいただくことはいいんだ、まあ、それがはっきりとわかります。しかし問題はその先にあります。どういう動機でそれをもらおうとするのか、まあ、これも、信仰のありなしにかかわらず誰だってすぐわかることですが、俺はこの報酬をもらうのは当然の権利だ、だからお前は払わなきゃいけないのだと、まあ、請求書を つけるようにして、これこれの代金として、いくらいただきますと請求書を送りつけて、はい、よこしなさいと高飛車に請求する、まあ、愛の報酬をしたのかもしれませんが、その見返りとして、はい、請求いたしますというのはどうもおかしいと感じます。権利を振りかざして私はもらえるのだというのは、周りの人から見ても嫌な印象を抱きます。でも逆に、私は与えられた仕事を本当にこれしかできませんでした、私のようなものがいただくことはできないかもしれませんけれども、でももしご厚意に預かることができるならば、おいくらかでもいただくことができないでしょうかと、まあ、こう謙遜に言うのであるならば、まあ、支払う方は、あら、こんなふうに言うのならばもっと差し上げたいと思います。求めるにしても、権利がありますよというにしても、自分の心の中のことがやっぱり問題になってまいります。ダビデは実は身を低くして 謙遜な態度でナバルにその好意を求めてまいります。決して権利を振りかざしていたのではありません。ではどんなふうにそのナバルに接しようとしていたのか、次にそのことを見てまいります。まあ、3つのことが言えるだろうと思います。まず1つ目でありますが、6節のところを見ますと、ダビデはナバルのことをどう呼んでいたのか。ダビデはこう言いました。我が同胞にこう挨拶しなさい。我が同胞、私の仲間というぐらいの意味でしょうか。もしダビデの心の中に、あのナバルの羊を守ってやったのは俺だ、あいつには貸しがあると腹の中で思っていたのならば、我が同胞、私の仲間、ナバルは私の親友だ、そんな表現は絶対に出てこなかったでしょう。ダビデとナバルは直接には面識はありません。会ったことはなかった。でもナバルのところで働いていた羊飼いたちとは一緒に食事をしておりました。同じところで寝起きをしておりました。苦楽を共にしておりました。ダビデにとってナバルは他人ではない。あのところで働いている人たちと一緒に自分も暮らしていたのだ。だからナバルは自分の仲間だという思いで接しております。ダビデがナバルにどういうふうに接していったのか、その2つ目ですが、ダビデはこういうふうに挨拶しなさいと教えました。それが6節の次のところにありますが、こう言っております。あなたに平安がありますように。あなたの家に平安がありますように。またあなたのすべてのものに平安がありますように。ナバルのところを初めて訪れるそのダビデの若者たち、こう挨拶しなさいと言ったときに、ここに平安という言葉が3度繰り返されております。やっぱりここでもナバルに対して分け前をよこせ、お前には貸しがあるのだという態度であったならば、こんな丁寧な挨拶はしなかったでしょう。ダビデはおべっかを言うような、あるいは社交辞令を言うような、心にもないことを言うような人ではありません。ナバルを信頼しようとしております。親しくなりたいと思っております。だからこんなに丁寧な言葉をかけて挨拶しようといたします。ダビデがナバルに対してどのように接していったのか、その3つ目でありますが、ダビデはこんなことを言っております。7節の途中から読みますが、あなたの羊飼いたちは私たちと一緒にいましたが、私たちは彼らに恥ずかしい思いをさせたことはありませんでした。彼らがカルメルにいる間中何もなくなりませんでした。ダビデの言葉の中で一番引っかかるのはこのことであります。自分がしたことを別にここで言わなくていいじゃないかとも言いたくなりますが、もしダビデが実際にもしていなかったことを大げさに言ったのであるならば、まるで本当は小さな風船のようなものであるけれども、ダビデがそれに息をふーっと吹きかけて、まるで膨らませて、私はこれだけやったのだと大げさに言っているのなら問題があります。事実はどうだったんでしょうか。実はこのあとすぐに出てくるんですけれども、今日は読みませんでしたが、 ナバルの若者たち、ナバルのところで働いていた羊飼いたちが証言する場面が出てきます。証しをする場面が出てまいります。それが15、16節に書いてあるので、ちょっとそこを読みます。あの人たちは私たちに大変よくしてくれたのです。私たちは恥ずかしい思いをさせられたこともなく、私たちが彼らと野で一緒にいて行動を共にしていた間中、何もなくしませんでした。私たちが彼らと一緒に羊を飼っている間は、昼も夜も、あの人たちは私たちのために城壁となってくれました。先ほどのダビデの言葉と、このナバルの若者たちの言葉とを比べてください。ダビデの言葉は決して嘘ではありませんでした。いや、嘘という以上に、ダビデはむしろかなり控えめな表現をしていたことに気がつきます。ダビデはこう言いました。彼らに恥ずかしい思いをさせませんでした。彼らの持ち物は何もなくなりませんでした。ナバルの羊飼いたちは旅をしてダビデのところに身を寄せました。普通であれば旅人をもてなすのが当たり前なんです。この時代、彼らに恥ずかしい思いをさせなかった。それは十分に食べるもの、着るものを与えましたということです。これは当たり前だったんです。持ち物はなくなりませんでした。当たり前のことだったんです。ダビデは普通の人がやること、その普通のことを、ごく普通にやりましたと言っただけだったんですね。でも、ナバルの羊飼いたちは何と言っているか。16節であります。一番象徴的なのは16節でありますが、私たちが彼らと一緒に羊を飼っている間は、昼も夜もあの人たちは私たちのために城壁となってくれました。城壁となる、ナバルの持っている羊を狙ってやっぱりいろんな人たちが出てきたんだと思います。襲いかかろうとして、奪おうとして山賊がやってきたんだと思います。その時ダビデたちは一生懸命戦ったんです。羊を取り戻そうとしたんですね。ただなくなりませんでしたというような消極的なことではない。本当に頑張って命を懸けてその羊を取り戻してよかったなと一緒に喜んでいたんです。あの人たちは私たちのために城壁となってくれました。ダビデがいかに自分がしたことを謙遜に本当に小さく小さく言っていたのか、ここで明らかになります。その後でダビデは最後にこういうことをお願いいたします。8節の途中から読みますが、ですからこの若者たちに親切にしてやってください。私たちは祝いの日に来たのですから、どうかこのしもべたちとあなたの子ダビデに何かあなたの手元にあるものを与えてください。言い換えれば、自分たちは本当に取るに足りないものなんです。でもこの祝いの日、この祝いの日にちなんで何か一つでも恵んでくださらないでしょうか。そういう言い方です。あなたの子ダビデって書いてあります。あなたの子ダビデ、つまり私はあなたのしもべですよとさえ言ってるんです。ナバルの前で、あお前には貸しがあるからよこせと言ってんじゃない。いや、むしろ自分はあなたに対して本当にいろんな 負債があります、借りがありますというぐらいの態度で逆転しているんですね。身を低くしてダビデはナバルの行為を求めました。私にとってみればこれは不自然と思えるくらいです。ダビデは不自然と思えるくらいナバルに頭を下げて身を低くして、何かあったならばくださいませんかとお願いしています。ナバルはどう応答したでしょうか。まあ、読めば明らかですね。10節、ダビデとは一体何者だ、エッサイのことは一体何者だ。ダビデのことなど 何も知らない、お前のことなど聞いたこともないと言っているのではありません。ナバルだってダビデの噂は耳にしていたと思います。おそらくサウルのところからダビデが逃げているということも知っていただろうと思います。知っているのに何者だと問い返す。ダビデの方が丁寧に頭を下げてお願いしているのに、全く聞く耳を持ちません。ナバルが部下たちからダビデがどんな親切をしてくれたのか何も聞いていなかったはずはありません。いや、もし仮に何も聞いていませんでしたというのなら、ダビデがこういうことをしたのですと聞いたならば、いや、それは本当だろうか、いや待てよ、確認しますからちょっと待ってくださいと言って自分の部下たちを呼んで、お前たちにダビデはどういうことをしたんだと確認するのが普通なんです。そして、いや、実はダビデは本当に自分たちに親切にしてくれましたと聞いたならば、あ、そうか、いや、これは大変失礼いたしました、とまずナバルはお礼を述べるはずなんですね。そしてわざわざ訪ねてきたこのダビデの若者たちに対して、いや、本当に助かりましたと言っていろんなお土産を持たせて返す、これが礼儀です。ところがナバルはそうはしない。わざわざ訪ねてきたダビデの若者たち、まるで塩をまくようにして追い払ってしまいました。聖書はナバルのことを顔面で行状が悪かったと書いてあります。もう最初から神様はこのナバルがどういう人間であるのか、もう明らかにしております。ナバルがやったことは大変に神様の御心に反することだということを明らかにしております。さて、これに対してダビデはどのように応じたのでしょうか。ダビデはこの若者たちが帰ってきて一部始終を聞いたとき、すぐに命令を下しました。400人の若者たちを召集し、剣をつけてナバルのところに向かう命令を下します。まあ、ダビデにしてみれば珍しく頭に血が上って怒りをあらわにしております。で、ダビデはこの後で自分の心の内を明らかにしていくんですが、実はこの時ダビデはナバル一人を殺すのではなくて、ナバルの家全員を殺そうという決心をしておりました。いや、そこまでダビデは怒っていたんだと聞きますと、私は考え込んでしまいます。確かにナバルはひどい人です。神様も呆れるぐらいのひどい態度をしております。しかしそれはそうとしても、皆殺しにするなんてあんまりにも残酷だ。ダビデはなんでそこまでいかんだろうかと、もうちょっと考え込んでしまいます。まあ、結論を先に述べますと、ダビデは最終的には誰一人殺すことはありませんでした。 自分の計画を取り下げることになります。ダビデの家を襲うことはありませんでした。まあ、なぜかと言いますと、ダビデたちがそのナバルの家に向かっている途中、ナバルの妻アビガイルがダビデに面会しに走ってくるんです。そしてそのナバルの妻アビガイルはダビデに対して、本当に申し訳ありませんでしたと頭を下げるんです。自分の妻もアビガイル自身も本当に罪を犯してしまいました。そして私の夫もひどいことをあなたの部下たちにしてしまいましたと許しを請う場面がこの後出てまいります。アビガイルが言ったのはそれだけではない。ダビデに忠告するんです。ダビデさん、自分の手で復讐してはいけません。それは主がなさることです。あなたが血を流すことなどしてはならないことですと、アビガイルは頭を下げてダビデをいさめてまいります。それを聞いてダビデは思い直していくんですね。つまりダビデはやっぱり間違ったことをしようとしていたんです。ここまでダビデは忠実に信仰者として歩いてきました。隣人を愛しなさいという神様の命令を忠実に守ってまいりました。ナバルという本当に愚か者、ひどい男のところで働いている部下たちが、羊飼いたちがやってきても追い返すことなどしない、自分たちのところでお前たちはとどまっていなさい、そして私たちはお前たちを守ってやるからということで、本当にダビデは自分の持っているものを惜しげなく与えていきました。そして自分がダビデは自分がやったことを怒らず、まるで不自然に思えるくらい頭を下げて、ナバルの親切に預かろうといたしました。ダビデには何の落ちるともないんです。本当に忠実に歩んできた。そこまでは。ここで悪いのはどう見たってナバルの方なんです。裁かれるのはナバル。しかしアビガエルは教えました。確かにナバルは裁かれるかもしれない。でも裁くのはダビデではない、主が裁かれるのですと戒めました。ダビデは忠実に正しく歩んでまいりました。最後の最後のところで神様の御心を踏み外してしまいました。ダビデは今怒りに燃えております。この怒りの感情のままにナバルのところに突き進んでいますが、もしこのままアビガイルがそこに入らないで、そのままダビデが突き進んでいったなら、どんな結果になったでしょう。ナバルは当然殺されるでしょうが、それ以外にダビデの親切を覚えていた、ああダビデさんからいろんなことを自分はいただいた、彼あの人たちは自分たちの城壁となってくださったのだと、そのダビデの親切を覚えて感謝をしていた羊飼いたちも殺されたでしょう。そしてナバルの妻アビガエルも殺されたでしょう。つまりナバルのやったことによって殺されなくてもよかった人たちまで殺されることになったでしょう。悔い改めて、私たちは本当にひどいことをしました、罪を犯したのですと言うことのできた人たちさえでも殺されてしまったでしょう。ダビデの怒りがそういう人たちまで及んでしまったんです。無残に殺されてしまった。でもそんなことは起きてはならない。確かにナバルはひどい、裁きを受ける べき人であったかもしれない。その周りにいる人たちも一緒に巻き込まれて殺されてはならない。神様はこのダビデの怒りのように怒りに任せて人々を殺してしまうお方ではありません。神様は一体どういうお方でしょうか。このダビデの姿から神様の身思いが見えてまいります。ダビデはナバルに対して我が同胞と呼びかけました。ナバルが顔面で行状が悪いと言われていますけれども、ダビデの耳にもおそらく入っていたと思います。ナバルってやつはひどいやつだということは聞かされていた。でもそういう聞かされていたことはまず脇に置きました。心をまず真っ白にしてナバルに対して我が同胞と呼びかけ、平安がありますようにと三度も挨拶を繰り返し、丁寧に丁寧にナバルに接していく。実は神様という方はこういう方なんですね。私たちにも同じように我が同胞と声をかけてください。平安がありますようにと私たちのこの平安のことを本当に願ってくださって、それに対して私たちはそんな神様に対してどういう態度をしていったのか。あのナバルと同じように神様からの親切を忘れて心を固くなにしてお前など知らないと言って神様を見捨てていった、いや追い返していったのではないか。神様は一体何をしてくださっていたのか。ナバルの若者たちが証言したように昼も夜もあの人たちは私たちのために城壁となってくれました。神様はそういうふうに私たちの城壁となっていろんなことをから守ってくれていた、恵みを施していたのにもかかわらず、そんなことを知るものか、お前などさっさと帰れ、お前にやるものは一つもないと言って追い返していた。私たちはこのナバルと同じように裁かれるべきものでありました。しかし神様だからといってなんというひどいやつだ、じゃあもう 全員裁かれておしまいだという方ではない。たとえ私たちが一度神様に逆らい続けてきたとしても、この裁きのを目の前にして、いや自分は本当に神様に罪を犯したのだ、大変なことをしていた、どれほどの親切をいただきながらそれを忘れていたのか、私は神様にひどいことをしたと悔いる者がいるなら、神様はそのようなものを見出してください。たとえ小さくて、たとえ目立たなくて、神様の目にはもう私のことなど全然映っていない、私のことなど忘れているなのではないかと思うような人でさえ神様は決して忘れない。かえって目立たないような人であったとしても、私は本当にひどいことをしたと悔いるものを見出してください。神様はあのひどいナバルのもとにいましたアビガイルを救ってまいります。神様は同じことをなさいます。こんなひどいことをしてきた私たちであったとしても、私の同胞であり、あなたに平安がありますように、そして 本当に私たちの前に頭を低くするようにして、何かこの祝いの日ですから、あなたの手元にあるものを与えてくださいませんかと言ってくださる方です。ダビデは最後の最後のところで過ちをしようといたしました。けれどこのダビデの過ちから逆に神様が私たちをどれほどに愛し救おうとされているのか、その恵みが浮き上がってまいります。お祈りいたします。天の父なる神様、ナバルはひどいやつだ、なんでこんなこと態度で追い返していくのかと私たちは思い、また逆に今度はダビデに対しても、確かにナバルは悪いやつだが、なんでそこまでダビデはやろうとするのか、まあ、いろんなことが交錯してわからないことがたくさんある箇所ではありましたけれども、実は私たちは本当にナバルと同じようなものだったのかもしれないと思わされます。あなたが私たちのために城壁となってくださっていたの、その恵みに気がつかず、いや気がついていたのかもしれないけれど見ようともせず、神様を追い払い、なんでお前のようなものに自分のものをくれてやんなきゃいけないのだというような態度で神様の恵みを踏みつけにしていたものでありました。しかしあなたは丁寧にそんな私たちに対しても我が同胞と呼んでください。そして私たちに対してあなたに平安がありますようにと声をかけて挨拶してください。そしてこんな不尊なものにも自分自身を低くし、そしてあなたの御子イエス・キリストを私たちに使わせてくださって、あなたの手にあるものをわずかかもしれません、それを私にくださいませんかと本当に低くなって声をかけてくださっていたことに気がつきます。主よ、私たちはその憐れみに気がつきませんでした。そして本当に主の前に悔いるものをあなたは最大の努力をして絶対に救わなければならないとあなたが考えて、そんな私たちのためにあなたの御子イエス・キリストが十字架におつきになったことを思い返していきます。主よ、私たちもう一度今朝あなたが私たちの城壁となってくださっていたことを覚えて、あなたにその感謝したいと思います。そして頑なである私たちを憐れんでくださいますように。なおあなたの恵みが見えないものでありますけれども、どうか憐れんでくださって、あなたの恵みを覚えさせてくださり、あなたの皆を崇めさせてくださいますように。お一人お一人の上にあなたの平安がありますように。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では語られた御言葉をしばらく思い巡らします。